皆さんこんにちは、土のどこでもライブエピソード64回目の土のどこでもライブ、カナダのトロントから土がお届けしております。いかがお過ごしでしょうか。もう4月も半ばに、早いですね、なろうとして。もう日本の結構ね、あの写真とか見るとかなり、特に都内の方とかでは桜が咲いて、もう散り始めてるの？もう全然、もう季節感が全然違うっていうか、カナダの、まあ、トロント、オンタリオ州って東側なんですけれども、こっちではね、まだ全然咲く気配が一向にありません。でこの間もね、ちょっと雪っていうかあられ降ってたりとかして、4月に入ってもね、結構気温がなんか0度近い時もあって、なかなかこう、なんて言うんだろうね、あの春になったとはいえ、ちゃんと春を感じきれていない今日この頃っていうか、まあ、こちらではね、桜が咲くのももう5月に入ったぐらいかな、まあ、4月の後半なので、もうまだ時間があるんですけれども、私のあの元々実家の東北の方でもね、だいたい同じぐらいだったはずなんですよ。でもまあゴールデンウィークにはだいたい散ってるぐらいなので、このギャップ感がねあるなっていう風に、日本のね、いろんな友達の Facebook の投稿とかインスタの投稿とか見てて思いますね。そんなわけで64回目の土のどこでもライブ、今日もぜひ最後までお付き合いください。で、前回のポッドキャストでもお話ししたんですけれども、まあ、コロナの話ですね。で、まあ、私は幸いちょっと、まあ、軽症、かかっても軽症だったので、まあ、のんきな感じで話してたんですけれども、結構重症化してる人もいらっしゃるんで、本当になんかそんなにね、軽々しくもう話せないなっていうふうにもちょっと思ったりもするんですけれども、まあ、私はその後、ちょっと後遺症も心配してたんですが、まあ、ここら辺りあるって言ったら、やっぱりちょっと疲れが、この眠さはなんでこんな眠いんだろう、それとも私はこうナチュラルに普段から眠かったっけみたいな、なんか眠いなっていうのはありますね。で、なんかやっぱりこう、知らず知らずのうちにかかってたりとか、あと、友人もね、ちょっと私と接触した友人も、ちょっと喉が痛いかも、ちょっとなんか、ちょっとフィーリングシックかもとか言ってた時期があったんですよ。でも特にその後なんか1日経って普通に戻ったとか言ってて、でもね、あのオミクロン株って、私が、ま、個人の経験からもちょっと周りの話からも聞いて思うんだけど、やっぱり症状が軽く出る人が多くて、で、あの、ま、特にワクチンを3回受けたって方は結構無自覚というか無症状の方も多いと思うんですよね。だから私、友達もその方は3回ワクチンを受けてるんですけれども、ちょっと1日なんか具合がおかしいなって言って、それ以来何も感じなかったというものの、私は結構時期的にも、あの彼とかなり濃厚な接触をしてた人がコロナにかかったって話もあったので、そのちょうど時期的にも実はかかってたんじゃないかなとか後になってから思うんですよ。なので本当に知らず知らずのうちにかかってることがすごくすごくあって、自分でも自覚できないので、まあ、コロナって本当にね、前からもう2年前の始まった時からそうは 無症状の人いるって言われてたんだけれども、今回本当にそれを自覚したっていうか、で、まあ、前回お話ししたみたいに、このコロナの検査キットについてちょっと、あの今日補足したものをちょっとね、補足した情報をお伝えしたいなと思ったんですけれども、その前回の先週お伝えしたポッドキャストでは、私があの症状出始めの時、まあ、最初の2日3日ぐらいと、家で、まあ、トロントっていうか、このオンタリオ州ではいろんな薬局とか、あとスーパーとかで検査キットがタダで配られてるんですよ。で、その検査キットを使ってチェックしてみたらもう陰性だったんですよね。で、ただの風邪だと思って、自分がかかってるってまさか全然思ってなかったんですよ。それでその後ちょっと治ってきた頃、まあその、まあ、5日6日ぐらい経ってから、まあ念のためにもう一回みたいな感じで、まあ、友人と散歩に行く直前にチェックしたら、その時初めて陽性に 変わってたんですよ。でそれでびっくりして、まあ、もう一回病院でオフィシャルなテストを受けたらやっぱり陽性で実際かかってたっていうのをしたんですけれども、とあるトロントのニュースのウェブサイトの記事を発見しまして、それに書かれてたのがオミクロン株って、まあ、大体 の, そのウイルスをキャッチしてから、まあ、最高で5日か6日、大抵3日ぐらいで症状が出始めるっていうじゃないですか。で症状が出始めてから最初の1日2日ぐらいは鼻から検査で採取しても陰性になるらしいんですよ。で私それ初めて知って、この間ね4月いつだったかな、もうつい最近のトロントスターっていう新聞記事とか新聞とか、まあ、ネットのニュースでね、トロントのローカルの記事で書かれているのを見たんだけど、4月の6日の記事になってるかな。でこの記事内ではそのセントジョセフってトロントにある病院があるんですよ。ちなみに私そこでテストしに、あそこにテストしに行ったとこなんだけれども、でその病院の病院で勤務してる医師の方からの情報だっていうふうにこのニュース記事では書かれてたんだけれども、その最初のかかってから最初の1日2日がの間に鼻からの検査にこう陰性が出やすいっていう理由がウイルスが喉の方にいるらしいんですよね。最初の方はかかってからの症状で始めた時だから、私も気づいたのが最初喉の痛みから始まって、でその後でこう、まあ、鼻水が出たりとか、まあ、咳が来た、なんか咳っていうかの頭痛が来たりとかしてたんですよね。で症状が出始めてからだいたい4日ぐらい経ってから鼻の方にウイルスが移動するっていう情報がそのニュース記事に載ってたんですよ。まあ、その先ほども言ったようにトロントにある総合病院のセントジョセフっていう病院にあるところから来た情報らしいんだけどね。なのでその検査をするとき、例えば家でそのラピッドテストをするときは口の中からも採取した方がいいよっていうふうに新しいその検査の方法について説明されてたんですよ。でね、検査キット自体にはその口の中から採取するとは一切書かれてないんですよね。普通に鼻に入れて、でなんか5回こう回してとか、ちょっと鼻の方の奥に入れる場合は別に回さなくても結構ずっと奥の方に入れてちょっとそのままストップしてみたいな、そういうふうなことしか書かれてないんですよね。なので大抵は気づかないんですよ。でみんな陰性だと思うんですよね、最初症状が自分が出始めた時。それで安心して例えばちょっと良くなったからって外行ったりとかするわけじゃないですか。でも隠れて陽性っていうパターンがすごい多いらしいんですよ。でその先ほど言った口から採取するっていうやり方が、歯になるべくなるべくっていうか歯にはつかないようにして頬の内側のこう唾液をこうコットン、その検査の棒でね、そこで採取するか、もしくは喉の本当に奥の方、結構ちょっと苦しそうだなって思うんだけども、ちょっとポッドキャストでは図がないので、絵がないので分かりづらいかもしれないんだけど、喉の奥の方に入れて、そこでちょっと軽く喉の奥に触れて、そこから取る。でその後鼻にまたそれを入れて鼻からも採取するっていう、そのなんで2ステップをやった方が確実性が増すよっていう風な情報があったんですよね。でこれめちゃめちゃ大切じゃないかなと思って、であんま知られてないと思うんですよ。でよっぽどかかった人はあれなんで最初陰性だったって家で検査して出たのになんか陽性だ後からなったんだろうっていう方がほとんどだと思うんですよ。でね、病院の先生方がやっぱりその言ってて、で実際病院で検査して鼻から検査しても陰性っていうことがほとんどなんですって。でだからこのラピッドテストで陰性になっても必ずしも病院で正確なその情報を得られるとは限らない。同じようなテストの仕方、検査の仕方してたらやっぱりその喉からの喉にあるウイルスもちょっとチェックしないとそういうふうになる可能性の方が高いよって言って。でももしそのまあ 家でね、そうやってラピッドテストって簡単にできるテストは 100% 正確っていうのはありえないじゃないですか。病院のテストも 100% 正確っていうのはあるかどうかわからないんだけども、でも陽性の結果が出た場合は、なんかその記事によるとほぼ確実に陽性ですよっていうふうに書いてましたね。だから陰性っていうふうに出たとしても、それは多分ね、あの疑う余地があるけれども、もし陽性って出た場合はほぼもう確実に陽性ってか、もうコロナにかかってますっていうふうな説明をしてました。なのでもしあの、まあ、日本でもね、検査キットを日本はタダで配ってはいないのかな、あの買う機会があってご自宅でこう検査するときに、ま、そのなんだろう、種類、コロナの種類によっても違うと思うんだけど、ま、オミクロン、一番今もう蔓延しているオミクロンの場合は、最初口の、ただ頬の内側と、あ、頬の内側もしくは喉の奥から採取して、その後その同じ綿棒を使って鼻からもこう採取して、その結果を見た方が、あのもうちょっと確実な検査結果が得られるよっていうふうなことあのだったので、もしねこれ症状出てやばいんじゃないかなって思って検査される際は参考にされてみてください。なんかね、そんな感じでもういつまでもコロナの話ばっかりでね、申し訳ないんだけれども、でも、まあ、あの、まあ体験談として、あとはねやっぱりトロントほんと多くて、もう特に最近かな、なんかもう、まあ、自分自身がかかったっていうこともあるのかもしれないけど、周りでかかった人の話を聞くとこことが本当に多くて、これ別に私がもう、ま、ばらまいてるわけではなくて、私とコンタクトしてない人の話でもかなりかかった人が多くて、やっぱり相当な広がりようなんだなっていうのは思いますね。で、あの、まあ、日本の方でもね、うちの田舎でも結構広まってるっては言うので、まあ、そこまで不安がある必要もないとは思うんだけれども、本当に広がりやすいっていうのは本当に自覚したので、ぜひぜひ安全にお過ごしください。ということで、あのちょっと話題を変えて、まあ、お知らせがいくつかあります。で、前回あの、まあ、ブログの方でかな、前回かな、お伝えしたと思うんだけれども、実は私と一緒にあの、まあ、デュオを組んでいるドネ・ロバーツ、まあ、彼自身のソロとしても活動されてるんですけれども、彼自身のアルバム親が今年度のジュノー、カナダの、ね、音楽賞であるジュノーにノミネートされています。それであの5月のカナダ時間で5月の15日に授賞式があるんですけれども、まああのその5月15日の授賞式は本当に結構メジャーアーティストがたくさん揃う授賞式で、でどちらかというと本当にポップス部門だったりとか、本当アルバムオブザイヤーとかね、本当にそのメジャーどころがたくさん集まる授賞式なんですよ。でその5月の14日の方では、例えばジャズだったりとかワールドミュージックだったりとか、そのあまりそのポップスターっていう扱いじゃないアーティストたちの授賞式があります。でそれにあの私もね行くので楽しみなんですよ、すごく。で、まあ、オフィシャルなその授賞式は5月の15日に開催されるということになってまして、でその司会を今年ね担当するのがリウ・シムっていう、もう日本でもかなり今知られてる、トロントが生んだアジア人スターだと思うんですけれども、あのシャンチーの主役を務めた彼がプレゼンテーターとしてもう出ることになってるみたいですよ。で、彼はね、そのリュウシムっていう方はもともと結構ドラマの方とかによく出てて、で私もあのキムズコンビニエンスっていうね、CBC っていうカナダの国営放送の、まあ、トロントで撮影されたもうすっごく大ヒットした韓国系ドラマの あの主役の一人で出てたんですよ。で、私ずっとそのドラマ見てて、テレビで。で、すんごいもう、ほんと面白いコメディでね。で、それで彼を初めて知ったんですけれども、で、その後、そのドラマの撮影が、行われてる時に、そのリュウシムがそのディズニー映画に抜擢、シャンチーの主役に抜擢されたみたいなニュースをね、私もその時見てて、もうどんどんどんどん、もう世界に知れ渡るスターとなって、で、彼の、プレゼンテーターとしてのね、活躍を見るのも一つの楽しみである今年の授納式です。なので、YouTube でも確か見れるし、もう授納賞っていうそのカナダ授納アワーズ、ザ・ジュノー・アワーズっていうウェブサイトすぐ検索すると出てくるんですけども、多分そこでもね、ジュノー TV みたいな感じでオンラインストリーミングでできるはずなんですよ。なので、もし音楽好きでカナダの音楽とか、まあ、カナダ以外のアーティストも結構ノミネートされてるのかな、なのでぜひチェックしてみてください。そしてノミネートされてるとね、ロバーツの親アルバムも聴いていただけたら嬉しいです。ぜひ応援してください。で、そんなわけでね、私もそのドネ・ロバーツのバンドの一員として、もうトロントに来てからもう本当に6年間ずっと活動一緒にさせてもらってるわけなんですけれども、そんなこんなでね、結構ねバタバタしてます。で、私も、まあ、自分もねコロナからちょっと復活したっていうことで、これからどんどんライブに向けて動くようになってきてるんだけれども、例えばね、そのジュノーにノミネートされたミュージシャンたちがショーをするっていう、ショーケースをするっていうイベントもあるんですよ。で、それがジュノーフェストって言って、4月の21日から始まります。で、私たちもね、そのドネー・ロバーツのパフォーマーの一員として、今回その21日ちょうど開始日にですね、ルララウンジというトロントにある結構ね、ラテン系の音楽を主に扱ってるね、音楽ベニューがあるんですよ。まあ、レストラン、バーみたいなところ、すっごく素敵な会場なんですけれども、そこの会場で、そのワールドミュージックの部門、で、今回そのワールドミュージックっていう名前がね、グローバルミュージックアルバムっていう名前に変わってるんだけれども、それにノミネートされたミュージシャンたちが勢ぞろいみたいな。で、これね、もともとこのワールド部門って5組のミュージシャンがノミネートされてるんですよ。で、今回4組のパフォーマーがここでショーケースをするんですけれども、その残る1組がどなたかっていうと、実は先日のグラミー賞を取っていたアレックス・キューバというキューバ出身のカナダ人ミュージシャンが、今回ね、このルララウンジには出演されないっていう。で、彼はまあトロントに住んでなくて、BC に住んでるのかな。で、まあ遠いのもあるし、多分ね、ちょっとグラミー賞ですよ。で、そういう方と同じ部門にノミネートされて競うっていうね、まあどうなるジュノーっていうなんか感じなんだけれども、本当なんだろう、ジュノー賞ってそこがなんか面白いし、まあフェアだなって思うところなんですよね。なんかもう本当インディーズミュージシャンからかなり有名なもうグラミー賞を取るレベルのミュージシャンが一緒にこう同じく競える場があるっていう、それがすごくこう、なんか面白いなっていうふうに思います。だからこそ、まあ、レベルもねちょっとチャレンジではあるんだけれども、でもね、そのうちらの間ではね、もうグラミー賞取ったからいいじゃんうちらに取らせてみたいな感じのノリで、でもまあ皆さんフェアに対等に競い合って、選べるし者が選ばれることを信じて、なんかね、応援したいと思います。で、まあちょっと話を戻すと、そのジュノーフェストが21日から皮切りにジュノー賞の授賞式開催までの、まあ、約1ヶ月間ずっと1ヶ月じゃないかな、まあ、3週間ぐらいあちこちで各部門ごとにショーケースがあるので、ぜひね、ジュノー賞のウェブサイトからチェックしてみてください。あと今週もね、トロント近郊の、まあ、オンタリオ州のニューマーケットというところで、またそのドネー・ロバーツバンドとして 出演するライブイベントがあります。なんかそれもいろいろリンクに貼っとくので、あのちょこちょこねライブもだんだん増えてきてるので、ぜひぜひお近くの方見に来ていただけるととっても嬉しいです。やっぱ4月っていうこともあり、春にもなったし、そのコロナのそのパンデミックの規制もだいぶ緩やかになってきたので、どんどんどんどんこれからライブが多くなって、パティオでのライブとかもね出てくると思うので、すごく個人的に楽しみです。で本当に、まあ、なかなかねずっと今まで2年間、まあ、外で歌う機会はその中では何回かはあったんだけれども、やっぱりもう全然できなくなってるので、こういう機会がね本当になんかやっとこう徐々にライブ活動に戻れるっていうことを本当に嬉しいですね。でもちろんね、そのドネ・ロバーツのバンドの一員としてだけじゃなくても、まあ、自分自身のソロとしての活動ももっと本腰を入れて発展していけたらなと思ってます。まあ、その、まあ、ソロの活動としてのお知らせの一つに、まあ、トロント時間の4月の27日の午後3時から4時なので、日本ではもう結構早朝ですよね。4月の28日木曜日の朝の4時から5時でちょっとあれかもしれない、もう朝早いかなって感じもするんだけれども、あの JCC っていうね、あのトロントにあるジャパニーズソーシャルサービスという、まあ、ソーシャル、あのこちらの日本人日系人の方に対してソーシャルサービスを行っているあの団体あの様と、あとはモミジというあの、まあ、ケアセンター、まあ、老人ホームの共同主催で、私がそこのセミナーであの歌を歌わせていただくことになってます。でそれがZoomでのオンラインコンサートで無料なので、本当にどこからでも参加できるということで、多分ねあの本当にどなたでもできるはずで、まあ、トロントとかオンタリオ在住じゃなくても参加できるはずなので、そちらのリンクも用意するので、ぜひぜひあの見に来てください。結構その今ねリクエストを募っていて、例えば思い出の曲で日本語でもいいし、まあ、英語でもいいし、で結構こちらに長く住んでる日本人の方って逆にそのあまり日本の曲が分からなかったりして、思い出の曲ってやっぱり英語の曲になってらっしゃる方もいらっしゃるみたいで、で今ねリクエストをいただいてるのが、ちょっとジャズの曲もスタンダード曲も何曲かあるし、あの洋楽ポピュラーソング結構あのオールディーズもあったりとかして、すごくね幅広いんですよ。なのである意味こう何でもありみたいなリクエストになってるので、もし興味がある方はそちらもあのリンクから応募方法が載ってるので、リクエストもお待ちしてるので、ぜひ参加していただけたら嬉しいです。本当にそんなわけで、どんどん私もちょっと本腰を入れてアルバム制作、新しい、まあ、新曲作りも励んでいきたいと思います。なんだろうね、その、やっぱり、もう春っていうせいなのか、まあ、コロナの後遺症もちょっとあるのかはわからないんですけれども、ちょっとまだね、ぽーっとするんですよね。だから、こう、頑張ろうって思っても、あ、眠いとか思って、なんかもうフラフラってなって、もう寝ちゃったりとか、なんかそういうこともあったりして、これはだらけているのか、まあ、季節の変わり目に体がついていってないのか、もうコロナにかかったせいなのか、もうその全部なのか、なんかすごくねあの自分を奮い立たせなきゃなって思ってるところなんですよ。で皆さんやっぱり季節の変わり目とか体調とかどうですか？なんかよくある質問ではあるんだけれども、やっぱりありますよね。あとよくちょっとこう繊細な方だったりとか、その月に影響される方もいらっしゃるじゃないですか。満月の日はちょっとなんか具合が悪いとか。で私はそこまでなんかあんまり月をなんか月の影響ってこう気づいたことはあまりないんだけれども、やっぱり知らず知らずの間にそういうのも影響されるのかなと思って、なんかいろいろ本とかね読んだりとかしてるんだけど、うん。なのでもし皆さんもちょっとご自身の体験談とか、なんかやっぱ季節ってやっぱ体調 変わるよとか、なんかそういう風なね、いろいろなエピソードありましたら、ぜひコメントもしくはあのアンカーのね、このポッドキャストのサイトであの音声メッセージも投稿できるので、ぜひぜひね、その機能をちょっと試してみたいものもあるので、音声メッセージ抵抗ない方はぜひお声を聞かせていただけたら嬉しいです。で、まあ音声のメッセージじゃなくても、私のウェブサイト tsuchi.com の方からあの投稿へのコメント、もしくはメールでメッセージも送っていただけたら嬉しいです。ぜひぜひ皆様が感じることとかね、お声を聞かせてください。それでは今日も tsuchi のどこでもライブ64回目、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。トロントから tsuchi がお届けしました。ではまた次回お会いしましょう。じゃあね、バイバイ。 Thank you.